寒い。今日もすっかり遅くなっちゃったな。ただいま。
あら、たけし君、お帰りなさい。今日も遅かったわね、部活？
うん、そう。レギュラーに選ばれてから練習きつくてさ。
まあ、レギュラー？すごいじゃない。亡くなったたけし君のお父さんもお母さんもきっと喜んでいるわね。
そうだといいけど。
きっとそうよ。
あれ、おじさんは？
今日から海外出張なの。さ、ご飯用意するから手を洗って着替えてらっしゃい。
うん。両親は俺が9歳の時に交通事故で亡くなった。それ以来俺と姉貴は母方のおばの家に身を寄せている。おばには子供はいなく、俺たちを本当の子供のように大切にしてくれている。
マイちゃん帰ってきたみたいね。
おばさん、ただいま。
おかえり。
あれ、たけしくん、宿題は終わったのかな？
おい、姉貴、また酔っ払って帰ってきたのかよ。
そうよ、何か文句ある？
いい加減にしろよ。毎日毎日おばさんに悪いって思わないのかよ。
いいのよ、たけしくん。舞ちゃんだって仕事の付き合いで大変なんだから。舞ちゃん、ご飯は？
いらない。
本当にいい加減にしろよ、姉貴。こんなに毎日仕事の付き合いなわけないだろ。
もう、うるさいわね。疲れてるんだからごちゃごちゃ言わないでくれる？
何が疲れてるだよ。
お子ちゃまのたけしくんには分かりません。
ふざけんなよ。毎日ご飯作って待ってるおばさんの気持ち考えたことあんのかよ。
何よ、もう人の気も知らないで。あんたなんてただ学校行ってさ、好きなサッカーしてるだけじゃない。私なんて好きでもない仕事してあんたのために一生懸命働いてんのよ。飲まなきゃやってらんないわよ。何にもできないあんたにとやかく言われる筋合いないわ。あんたなんて私がいなきゃ学校にも行けないんだからね。
ないちゃん。
あ、たけしくん。
俺は家を飛び出し、あてもなく走った。姉貴に言われた言葉がショックで、同時に悔しさと寂しさが俺の胸を締め付けた。両親が死んでから8年、一緒に寂しさや辛さを乗り越えてきた姉貴が、まさかそんな風に思っていたなんて。電話は姉貴からだった。でも俺は電話には出なかった。いや、出る勇気がなかった。だから俺は携帯の電源を切った。どれだけ時間が経っただろうか。俺は静まり返った街中をふらふらと歩き続けて、気がついたら家の前にいた。
たけしくん。
おばさん、いきなり飛び出してすいません。
そうじゃないのよ。
おばさん、どうしたの？
警察から連絡があって、舞ちゃんが交通事故で。
え？事故ってなんだよ。さっきうちにいたじゃんか。 ねえ、おばさん、兄貴は無事なんだろう？姉貴が死んだ。あの喧嘩の後、家を飛び出した俺を探しに出て、そして交通事故に遭った。俺はたった一人の家族を失い、ついに一人ぽっちになってしまった。
たけし君、大丈夫？
はい。
ねえたけし君、自分のこと責めちゃダメよ。舞ちゃんが持っていたものの中にこれがあったの。きっとたけし君の誕生日プレゼントじゃないかしら。明日はたけし君の誕生日でしょ？
え？それはリボンがついた包装用紙に包まれた小さな箱だった。中を見ると腕時計と手紙が入っていた。手紙には、腕時計は親父の愛用していたもので、両親が死んだ事故の時に壊れてしまっていたこと、それを姉貴が直して17歳の俺の誕生日に渡そうと思っていたということが書かれてあった。
姉貴
姉貴が死んだのは俺のせいだ。悔やんだってどうしようもない。姉貴は帰ってこない。そんなことは分かってる。嫌って言うほど分かってる。でも、もしあの時俺が家を飛び出さなかったら、かかってきた電話に出ていたなら、こんな事故は起こらなかったかもしれない。そんな取り留めのないことを考え続けているうちに、俺はいつの間にか眠ってしまった。こんな朝でも目覚ましをかけて寝てたのか。習慣ってすごいな。
おはよう、たけし。
姉貴。
あれ？もしかして寝ぼけてる？毎晩夜更かししてるから、何してんだか知らないけど。学校でしょ？早く制服着てきなさいよ。
姉貴。
何よ、お化け見ちゃったみたいな顔して。ちょっとどいてくれる？私急いでるんだけど。
ごめん。
もう変な子ね。おばさん、行ってきます。
行ってらっしゃい。
あら、どうしたの？ぼーっとして。朝ごはんできてるから早く着替えてきなさいな。
うん。あの、おばさん。
ん？何？
姉貴は
まーちゃんがどうかした？
ああ、いや、なんでもないよ。どういうことなんだ？昨夜の出来事は夢だったのか。あ、時計。俺は昨夜渡された時計を探しに部屋に戻った。しかし、いくら探しても時計はなかった。一体どうなってるんだ？
たけしくん、学校に遅れちゃうわよ。
あ、はーい。いつも通りの朝、いつも通りの姉貴。やっぱり夕べの出来事は全て夢だったみたいだ。やたらにはっきりと覚えている夢だったから少し頭が混乱していたが、いつも通りの生活をしているうちに夢のこともすっかり忘れていった。うわぁ、寒い。今日もすっかり遅くなっちゃったな。ただいま。
あら、たけし君、お帰りなさい。今日も遅かったわね、部活？
うん、そう。レギュラーに選ばれてから練習きつくてさ。
まあ、レギュラー？すごいじゃない。亡くなったたけし君のお父さんもお母さんもきっと喜んでいるわね。
そうだといいけど。
きっとそうよ。
あれ、おじさんは？
今日から海外出張なの。さ、ご飯用意するから手を洗って着替えてらっしゃい。
うん。あれ、以前も同じ会話をしたような気が。
ただいま。
あら、舞ちゃん帰ってきたみたいね。
おばさん、ただいま。
おかえり。
あれ、たけしくん、宿題は終わったのかな？
まいちゃん、ご飯は？
いらない。
まいちゃん、大丈夫かしら？だいぶ酔っ払ってたみたいだけど。たけし君、舞ちゃんにお水持ってってあげてくれる？
ああ、うん。姉貴、入るよ。姉貴、ほら、水。
あら、珍しい。たまには優しいことしてくれんのね。
たまにってなんだよ。
ともにじゃない。あ、たまにじゃないか、初めてか。
姉貴、いい加減にしろよ。毎日毎日酔っ払って帰ってきてさ、ご飯作って待ってるおばさんの気持ち考えたことあんのかよ。
何よ、なんか文句あんの？仕事の付き合いなんだからしょうがないでしょう。
仕事の付き合い？こんな毎日仕事の付き合いなわけねえだろ。
もう、うるさいわね。疲れてんだからごちゃごちゃ言わないでくれる？
何が疲れてるだよ。ただ飲み歩いてるだけじゃないか。
何よ、人の気も知らないで。あんたなんてただ学校行ってさ、好きなサッカーしてるだけじゃない。私なんて好きでもない仕事してあんたのために一生懸命働いてんのよ。飲まなきゃやってらんないのよ。私だってね、本当はやりたいことがあったのよ。でもお父さんとお母さんがいなくなっちゃって、生活していくためには働かなきゃいけなかった。おじさんおばさんに迷惑かけちゃいけないって。でもね、周りの友達はみんな好きなことやって楽しそうで、でも私は好きなことも諦めて夢も諦めてがむしゃらに頑張ってきたのよ。でもね、最近どうしても辛くなる時があるの。そんな私の気持ち、あんたにはわかんないでしょ。もう、ごちゃごちゃ言わないで。
姉貴！
たけ
しくんどうしたの？今まーちゃんが出てったみたいだけど。
俺姉貴探してきます。俺は今朝見た夢を思い出し、とてつもない不安に襲われた。もしあの夢が現実になったら。俺は姉貴の行きそうな場所を必死に探したが、姉貴は見つからなかった。そんなことは起こりえないと思いながら、夢の中で姉貴が事故に遭った場所にも行った。だけど姉貴はいなかったし、そこで事故は起こらなかった。だけど、
たけし君、さっき警察から連絡があって、舞ちゃんが事故で。
夢と同じことが起きた。ただ一つ明らかに違うことは事故の場所。これは一体どういうことなんだ。今朝の夢は単なる正夢で、今起きてることが現実なのか、それとも姉貴の死を受け止められないせいなのか。もしかしたら今日の出来事も夢で、朝起きたらまた姉貴がひょっこり顔を出すかもしれない。そんな取り留めのないことを考えているうちに、俺はいつの間にか深い眠りに落ちてしまった。目を覚ました俺は恐る恐るリビングへ向かった。
おはよう、たけし。どうしたの？お葬式みたいな暗い顔して。何？私の顔に何かついてる？ちょっと、何黙ってんのよ。気持ち悪いな。
姉貴。
何？
いや。
あのさ、そこどいてくれるかな？仕事に遅れちゃうんですけど。
ああ、ごめん。
もう、変な子。おばさん、行ってきまーす。
行ってらっしゃい。
やっぱりだ。昨日と同じことが起きてる。もしかして、新聞の日付が同じままだ。最初に姉貴が事故に遭った人。もしかすると今までのことは全て夢じゃなく、実は何度も同じ日を繰り返しているのではないか。しかし1回目の事故と2回目の事故は違う場所で起きている。何度繰り返しても事故が起こるのなら、やっぱり姉貴は死ぬ運命だということなのか。でもそれなら、なんで俺はまた同じ日に戻った。また戻ったということは、今度こそ姉貴の運命を変えられるかもしれない。それならやってやろうじゃないか。俺は姉貴の運命を変えてみせる。ただいま。
あら、たけし君、今日は早かったのね。
ああ、うん。
今日は部活の日じゃなかったの？
うん、そうなんだけど、今日は休んだ。
あら、どうして？
ちょっとね。それよりおばさん、姉貴は？今日遅くなるとか言ってた？
さあ、何も言ってなかったと思うけど、用があるなら電話してみれば？もうすぐ仕事もあるだろうし。
そうだね。
しもし。
あ、姉貴？
なんだ、たけしか。なんか用？
いや、用ってほどじゃないんだけど。
もう、なんなのよ。今朝からおかしいよ。大丈夫？
大丈夫だよ。いや、あのさ、今日だけど、早く帰ってきてよ。
はい？なんでよ、気持ち悪いな。
いいじゃん、たまにはさ。明日は俺の誕生日だし。
明日でしょ？
いいじゃん、誕生日イブだし。
なにそれ。
な、いいだろ。
わかったわかった。じゃあ今日は早く帰ります。話はそれだけ。
迎えに行くよ。会社まで行くから待ってて。
ちょっと
大事な話があるんだ。
話なら帰ってからでいいじゃない。なんで会社まで来るのよ。
とにかく会社で待ってて。すぐ迎えに行くからね。いい？俺が行くまで絶対に会社から出ないでね。
あ、ちょっと
よし。おばさん、
ん？
俺これから姉貴を迎えに行ってくるよ。
あら、そう？気をつけて行ってらっしゃい。
あと、今日はみんなでご飯食べよう。久しぶりにさ。
ま、そうね。じゃあ今夜は腕によりをかけて作らなきゃね。
おー、ありがとう。楽しみにしてるよ。じゃあ、行ってきます。
行ってらっしゃい。
俺は全力で走った。少しでも早く姉貴の元にたどり着くように。どんな形で姉貴の命が奪われるのかはわからない。だけど俺の力で姉貴の運命を変えられるのなら、姉貴を救うことができたのなら、ちゃんと伝えよう。俺がずっと言えなかった感謝の気持ちを。姉貴！
ちょっと、そんなに急いでどうしたのよ。
姉貴のことだから、俺の忠告聞かずに会社を出ちゃうと思ってね。案の定会社の外に出ちゃってたし。
当たり前でしょ。会社に迎えになんて来られたらみんなになんて言われるか。
いいじゃん、お姉さん思いのいい弟さんねって言われるぜ。
あー、いやだ、そんなの気持ち悪い。
そういやさ、
ん？
子供の頃にもこうやって姉貴を迎えに来たことあったよな。
あれは迎えに来たとは言えないけどね。よくビービー泣きながら校門の前で待ってたね。小学生が校門前で泣いてるって学校中で騒ぎになって大変だったんだから。
まだ親父とおふくろが死んだことが受け入れられなくてな。一人でいると本当にこの世で一人きりになったような気がしちゃって、姉貴のそばにいないと落ち着かなかった。
しょうがないわよ。お母さんたちが死んじゃったの、たけしがまだ小学生の頃だったしね。私だってなかなか受け入れることができなかったもん。
うん。なあ、姉貴。
ん？
いつもありがとな。
何よ、いきなり。
いや、ちゃんとお礼言ったことなかったからさ。
何言ってんのよ。私だってたけしがいてくれたからこうやって頑張ってこられたのよ。
うん、
ありがとね、たけし。
うん。
さーて、今夜はおばさん何作ってくれてんのかな。
あ、今夜はごちそう作ってるってさ。なんてったって俺の誕生日イブ だからな。
本当、それは楽しみ。じゃあ早く帰んなきゃね。
ああ、姉貴危ない。ついに来た運命の時が。姉貴の運命を変えるため、自分の使命を果たすために、俺は力の限り姉貴を引っ張った。姉貴、大丈夫か？
うん、大丈夫。ちょっと膝すりむいただけ。
よかった、本当によかった。
うん、
ほら、洋服が。
ありがとう。
どうしたの？
せっかく直してもらったのに。
姉貴の手にはぐちゃぐちゃになった小さな箱が握られていた。それは夢の中に出てきた俺への誕生日プレゼントの箱だった。
ごめんね、たけしの誕生日にと思ってお父さんの形見の時計直したんだけど、もう今の表紙でまた壊れちゃったみたい。
ひょっとしたら身代わりになって助けてくれたのかもな。
え？
親父が俺たちを助けてくれたんだよ、きっと。
そうかもしれないわね。でもこんなになっちゃったからもう直せないかもね。
いや、直すよ、絶対直す。
でも
俺たちの命を救ってくれた親父の形見だよ、絶対に直してみせる。
そうね、じゃあ、はい、一日早いけど誕生日おめでとう。
ありがとう姉貴。あの夢が本当に夢だったのか、何か神がかり的な力が働いた出来事なのかはわからない。でも俺は兄貴を守ることができた。その上、俺は大事なことを学んだ気がする。後で後悔しないように、一時一時を、そして毎日を大切にしていくことを。
アトルタサウンドドラマコレクション、大切な時。出演たけし、今井司、舞、小林幸子、結子、大橋節、作若月愛、脚色岡本美也子、技術弥生龍二、演出宇月寛、協力劇団前進座、結家コーポレーション、制作アトルタ。以上でお送りしました。
Thank you.